東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
花田由香のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由香がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由香です。今日ね、発見があったんです。ここスタジオ、レディオ365のスタジオが入ってるそのビルの1階にですね、ハワイの多分小物とか、そう、新しいお店でハワイの小物とか多分化粧品が置いてあるお店があって、もうずらって気になる商品がたくさん並んでたんですけど、まだ多分オープン前で、あ、本当ですか、なんか本当ですかって、あの普通に話しかけられて反応しちゃったけど、ま、もうオープンしてるそうなんですけれど、でもあの入り口の前でなんていうの、こう商品を開けたりしてなんか準備してるみたいな感じだったから入ってこれなかったんですけど、あ、じゃあおそらくこれ終わったらやってないから、今度来た時にぜひね、こう見て、ハワイの小物とかそういうのちょっと興味があるんで見たいなと思います。あ、本当に、なんかここの鍵、あ、なるほど、このビルの鍵を持っていくと割引になるそうなんで。あ、そうなんですね。じゃあ、ちょっと局長の鍵を借りて行こうかなと思います。内緒だよ、みんな。はい。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net。sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由香のマイフォーカスレディオ69回目放送、普通が一番、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。それでは今回の名言は、役に立たない偉人たちの名言ということで、名言の名は迷う名言ですね、を紹介していきたいと思います。まず1つ目、古代ギリシャの哲学者ソクラティスの名言です。この人とうまくやっていけるようなら、他の誰とでもうまくやっていけるだろうからね。他の誰とでもうまくやっていけるだろうからね。ということで、これはですね、このソクラティスなんですけれども、まあ、哲学者と言いながらですね、実は三大悪妻っていうんですかね、すごく悪い妻がいたそうなんですよ。いたずらとかなのか、もう本当にこう恐ろしいような妻がいたんですけれど、でね、周りにいろいろ、うちの母ちゃんがね、じゃないけど漏らしてたらしいんですよ。なんかこんなにひどいことがあって、こんなにひどいことがあってって漏らしてたら、周りもじゃあ別れちゃえばいいじゃんみたいな感じで言うんですけど、いやいや、これはその自分の修行だと思ってるって言って、この奥さんとね、うまく付き合っていけるんだったら、あ、もう他の人と、他のどんな人とでも俺はうまく付き合っていけるから別れないって言ってたそうですね。これ本当なのか分かんないけど、まあ、パロディ的にちょっと言ってみたんですけれども、なんか最悪のことが起こったというか、その最悪なことがあるときって、それよりもそのもしかしたら今までの人生の中で今の大変さって、あの時よりも よく考えたら軽いなって思うと、意外にこれ乗り越えられるかもというか、対応できるかもっていう考えが浮かんでくるんですよね。で、私自身も何かこう、あ、やっちゃったなとか、あ、困ったなって思うことがあった時に、あ、でもあの時から考えるとまだ精神的にダメージ食らってないから、まだいい方のダメなんだろうなって考えると、こう気持ちが楽になるんで、まあ、そういう考え方を大事にするって、まあ、名言なんだけど名言だなと思いますね。はい、そしてもう一ついきますね。日本の小説家夏目漱石の名言です。私はただ寝ているのではない。偉いことを考えようと思って寝ているので、不幸にしてまだ考えつかないだけであるっていうことで、これね、夏目漱石っていうとね、あの我が輩は猫であるみたいなね、ああいうキャーっていうのがあるんですけれど、ね、なんか猫のね鳴き声が聞こえてきたから、私も反射的に猫の鳴き声を真似してしまったんですけどね、特に深い意味はありませんね。あのにゃんこちゃんがそばにいるんですけど、はい、両にゃんこちゃんが、ちょ言いにくいな、うん、あの下がってる下がってる猫みたいな声してるけど、うん、でね、その夏目漱石がね言った言葉なんですけどね、これただ眠いだけじゃないのかなと思って、寝ることにもただ寝てるんじゃないよっていう理由をつけるぐらい、こうね、なんか寝ちゃいけないことがあったのかななんて思うんですけど、こういう偉人というか、もちろん小説家なんてもう何枚も何枚もこう書かなきゃいけない、例えば締め切りがあるとかだったら、その締め切りまでにこれ書かなきゃいけないだけど、それを全部もう書けなくて、なんだろう、小説をねもうバーってやって、いやもう書けないよってふて寝してる夏目漱石が思い浮かぶなと思って、はい、なのでね、私もよくこれやることあるんですよ。よくそのまあ実家にいた時とかも、なんか眠たくてこう朝寝てるんですけど、その2階で例えば母親が朝起こしに来て、で、2階から1階に降りてきて、寒い日だったのかな、でおこたつの中に首までこう入ってですね、もう1回寝るんですけど、もう寝るよりも先にご飯が用意されてるので、ご飯を食べなきゃいけないんですけれど、とりあえず眠たいから潜るわけなんですよ。で母親が気がついて、あんた寝てんじゃないよ、もうあの学校行かなきゃいけない時間だからねとかって言われた時に、もう違うよ、温まってるだけだよって言いながら、あの何かに理由をつけて眠っていたっていうのをねあの思い出しました。だからこういう偉人たちも役に立たないようなこういう名言をね入っているんですけれど、まあ、名言、迷う言葉と言いながら、意外に普通の名言にもなったりするのかななんて、今お話ししてて思いました。ということで今日は役に立たない偉人たちの名言を紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com frankenaiz.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお、本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、 ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは好きな風景を求めてというところで、最近私ハマってることがあって、素敵な、綺麗な、自分が好きだと思った風景を見つけに行くことなんですよ。なんかちょっとロマンチストっぽくないですか？自分で言っててなんだけど。笑わなくていいです。笑おうって言われた。笑っちゃうらしい。なんでかわからないけど、なんか心が疲れてんのかわかんないけど、例えばこう休日とか時間があると、なんか ここ綺麗だな、ここ行きたいなって思うところを見つけていくんですよね。で、この間私が行ったところは、それもその自宅から行ける県内で行こうと思ってて、私千葉県に住んでるんですけど、千葉県のこう海岸にその探したのがですね、千葉県景色インスタみたいな探したら、よくこう世界でも有名なこう塩田、塩の湖みたいなんじゃないですか。で、なんだろうな、こう景色が映って、いつまでどこまでもこう鏡のような水面がこうあって、綺麗な景色あるじゃないですか。で、それが千葉にもあるっていうことで、これは行ってみよう。写真もね、しかもそのなんか満ち潮っていうんですか、海が満ち潮引き潮にこうなって、その引き潮のちょっと手前の薄く水が張ってる状態の時が一番綺麗だよって書いてあって、でそこの中に、しかもこっちのっていうか陸地から向こうの工場地帯のところまで電線がこう全部バーって並んで、海の中を電線が通ってるみたいなイメージが写真が載ってたんです。で、うわーこれ綺麗だな、しかも自分のカメラに収めたいみたいな思って行ったんですよ。今海岸の名前ど忘れしたんですけど。で、行ったので、ちょうどその行った時って一番ちょうどいい浅瀬の時間っていうのが夜の7時手前だったのかな。なのでその時間に合わせて、車を走らせてですね、行ったんですけれど、そしたらね、多分何ヶ月か前なのか1年ぐらい前に、その有名なこう電線、海の中に入ってる電線が台風かなんかで倒れちゃったか撤去されちゃってて、結局それが行った時に分かって、普通の海を撮影したっていう。で、帰ってから気がついたんだけど、隣の海岸はまだその電線残ってるって言ってて、あ、行けばよかったと思って帰ってから思いました。でね、あと私が今一番写真に収めたい景色があるんですよ。で、それがね、工場地帯の夜景ってわかりますか？なんかイメージで言うと、安中春菜の安中春菜の工場地帯みたいな、なんかその工場地帯のこう夜景ってすごく神秘的で綺麗なんですよ。で、見方によると近未来な感じがするんで、検索してください。私今それ結構ハマってて、その工場夜景ってやると、なんでこんな美しく撮れるんだろう。だけどあれってその中に入らないとそうやって撮れないのかなって思いながら、その工場の素敵な夜景が撮れるところを今探していて、ぜひ行きたいなと思ってて、寒くなる前に行きたいなと思ってて、だからそういう自分が 見たいとか、こう残しておきたいとか、今好きだって思うその景色っていうのをやっぱ、ね、どんどん自分のこうカメラに、カメラって言うと携帯ね、収めていきたいなと思って、それをそのみんなとその SNS とかで共有したいなって思います。でもなんでその SNS、 あ違う、今その工場地帯の夜景が見たいかっていうと、ちょうど今そのレディオ365でやってるあの小説、今度ラジオドラマ化する、今ちょうどオーディションとかあの募集してる、その AI とそのプログラマー の、 その恋愛のフランケンアイズっていう話がですね、近未来のこうお話なので、それの影響も多分あると思うんですけど、なんか写真の自分の中でその世界観のイメージが、この例えばお台場の話でも結構未来のお台場の話みたいな感じになってるから、あこういうイメージなのかなみたいなやつをこうイメージすると、その工場地帯の夜景みたいなのが見えてくるんで、この自分の思う将来の日本みたいな風景を今探してるっていうんですかね、はい、だからそれをどこかに見つけていくっていうのが今私が求めてることですね。何の話をしてるんだっていうことなんですけどね、まあ、勝手気ままに話すコーナーなんで、はい、今日は好きな風景を求めてという話をさせていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、古代ギリシャの哲学者ソクラティスの名言と、日本の小説家夏目漱石の名言を紹介しました。今日はね、本当に役に立たない名言っていうのを紹介したんですけど、意外に役に立ちました。そしてゆかずフォーカスのコーナーでは、好きな風景を求めてというところで、日本にもまだまだ、あ素敵だなって思う風景ってたくさんあると思うんですけど、私なんかそういうどこに旅行に行ってもお店に入ったりとかで物を買うとかよりも、景色を確かにね見に行くのが好きだなってこう考えると思います。なぜそれが好きなのかはわからないけれど、例えば山の上からその地上を見下ろしてみたりとかね、なんかそういうこう自分が全部を抱きしめられるような風景がちょっとね好きなのかななんて思いました。なのでこれからもこの好きなこと、好きな風景をが何なのかっていうのをね求めていきたいなと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。ID 名は、アットマークの後、ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは、さなだゆかのマイフォーカスレディオ第69回目放送、普通が一番、これにて終了です。ここまでのお相手は、猫の鳴き真似はそんなに得意じゃないよな真田ゆかがお送りしました。にゃん。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.